みんなで
リレーホーライ
フ。みんなでリレーホーライフのコーナーです。このコーナーではがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしております。皆さんからお寄せいただいたメッセージなどご紹介しております。お待ちしております。時には大須賀さんが一人でお話になることもありますけれども、今日は電話もつながっておりますので、そんなお話が楽しみです。さあ、それでは今朝も大須賀さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日曇り空ですけど、はい、昨日すごいいいお天気で。
そうですね。おとついは、かなり雨も心配されてましたが、曇りで。で、昨日、ピーカンでした。
ですよね。だって天気予報で特に土曜日なんて、ふるふる言ってましたのにね。
おぉ、ちゃんと神様見ててくれるんですよ。
そうですね。これは別にね、天気予報外れてもね、全然怒りません。
こっちに外れる分は大丈夫です。
そう。
はい。
うんうん、大丈夫。
そんなこんなんで、昨日おとつい、リレーフォーライフジャパン終わり。
はい。
この東海地区のスタートを切ってですね、もう素敵なリレーフォーライフを開催してくれました。
ああ、行きたかった、ね、でも行けなかったんで、いろいろとね、楽しみにしてたんですよ、今日のお話。
そうですね。
はい、
で、その終わりから、もう終わってすぐだというのに、ごめん、ラジオ出てっていうお願いをして、本日はですね、リレーフォーライフジャパン、終わり実行委員会の裏番こと、竹内ゆきさんに、電話でご出演いただきます。
裏番なんてご紹介してよろしいんですか？
大丈夫です。
もうちょっとお呼びしてみますかね。
はい、
はい、竹内さん。
はーい。
おはようございます。
なんか裏番とか言ってなんか紹介されてましたけど、竹内さん。
いいわけないじゃないですか。
やっぱりそうですよね。
いやいやいや、でも否定はできないでしょ。
どうしてですか？
いや、多分昨日おとついあの会場にいた人ならみんなわかると思います。
そんなイメージなんですか？
いや、冗談で、ね、冗談。
まあでも今この声お聞きして、それこそね、リレーフォーライフお済ませになったばっかりだからお疲れかなと思ってましたけど、お元気そうで安心しました。
あ、いえいえ、今日もと声がガラガラで申し訳ないです。
もうね、頑張ってたんでやっぱり喉に来てますよね。もうそれしょうがないですよ、これは。
じゃあさぞかし広い会場でなさったんですよね。
あ、そうですよね。大きかったです。
大きかった。
大きかった。
陸上競技場ですので。
ああ、じゃあもう広いですよね。
400メートルトラックですから。
ああ、じゃあもう、向こうの方にいる人に、ちょっと ルミナリエがね、なんて話するときすごい声ですよね。
大変ですよね。
私はあんまり働いてないですのでね、そんなに大きい声を張り上げていた気はないんですけれども、昨日はちょっと泣きすぎたと思います。
まあそれもあるでしょうね。
何そんな感激するような素敵な出来事があったんですか？
たくさんありました。もう大須賀さんにも泣かされました。
まあ大須賀さん何したんですか？
いじめっ子みたいじゃん、それだと。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんに優しい声をかけていただいて、本当に実行委員みんなが嬉しい気持ちにさせていただきました。ありがとうございました。
こちらこそ素敵なリレーフォーライフに参加させていただいてありがとうございました。どうぞ。
そうですね、給付金をたくさん寄付ができるような実行委員会ではないんですけれども、皆さん来てくれる皆さん一人一人に来てよかったなって思ってもらえるような温かいリレーフォーライフを作っていきたいっていうのを目標に頑張ってきたんですけれども、参加していただいた大須賀さん、どう感じていただけましたか？
その通りですよ。いや、昨日もセティ話したじゃん、もう。そうか。それは二人だけで話してたか。
そうそう。やっぱラジオでね、皆さんにお届けを。
そうですよね。はい。いや、実は昨日終了前だったかな、直後だったかな、ゆきちゃんから、どうでしたって、実は聞かれたんですよ。
はい。
で、その時に、いや、どうでしたもこうでしたも、もう最高でしたと。よく、本当によかった。本当に頑張ってくれてありがとうっていう話を、させていただいて。そしたら、 そこでだったっけ。
あら、泣かせちゃったんですか。
僕そうなんです。もう褒められたことがない人生を送ってきてるので、いっぱい褒めていただいた感じがしまして、まあ、私だけということではないんですけど、本当にでも実行委員みんなが頑張って作り上げてきて、そして参加者の皆さんが喜んでいただいて、あと参加してない方たちの思いがすごく詰まったリレーフォーライフ、本当にあの天気もそうです、神がかっていた、うん、本当に前の日に雨がたくさん降っていて、うん、もうどうなっちゃうのかなって思ってたんですけど、雨に当たることもなく、ちょっと強風であのテントがちょっと壊れてしまったりっていうハプニングもたくさんあったんですけど、うん、ボランティアの皆さんたちにすごく助けられて、無事に終了することができて本当に今ホッとしているのと、うん、あと朝ですね、たくさんのフェイスブックの投稿とかメッセージを見ていて、また一泣きしてしまいました。
まあそうでしょうね、それすごくよくわかります。僕も実行委員長させていただいてた時も本当そうでしたもん、うん、なんていうのかな、すごくアットホームな雰囲気で、あったかい会場でですね、すごく良かったですし、僕後々考えたら今までのリレーフォーライフ、僕も二十数回あちこち参加させていただいてますが、多分昨日僕一番ハグしてました。
そうなんですか。いやらしい。
おい、そこか。
嘘です。
いい感じです。もうナイスです。
もうね、うん、ありがとう。
それでそれで、
いや、そのぐらい、なんて言うんだろう、会場が一体になってたんですよ。うん、例えば僕とゆきちゃんがハグしてたら、横にいた人が私もハグしてって言って来るんですよ。
おしくらまんじゅうみたい。
本当ですよね。うん、本当にもうそういうのが嬉しかったです。
ねえ、すごかったですよね。
うん、
で、実行委員会の方の中でもね、今回初めて参加された方が見えて、ありがとうお疲れ様って握手してハグしたら、もうそこでドゥーッともう号泣されてましたけど、
昨日言ってました、大菅さんの顔見たらもう涙が止まらなくなって、これ何かがわからないって言ってました。でも多分感動の涙だったんだと思うって。
よかった、いじめっ子じゃなくて。いや、よく言われるのは笑いは止まらないってはよく言われますけど、そんな涙が止まらないってね、いや初めて言われました。
まあ、笑いすぎても泣けますけどね。
あ、そっちかい。
いや、でも本当に今回初参加してくれた実行委員会もの人たちもいっぱいいて、
はい、
で特にサバイバーの実行委員の方がたくさんいたので、はい、私はその方たちも楽しんでもらいたいっていうのが一つの目標だったんですけど、うん、最後にその実行委員が本当に大変だったけどやってよかったですって言ってもらって、また泣きました。
素晴らしい。
まあそうですよね、やっぱり、うん、それすごくわかります。
ですね、うん、なんか聞いてると、ちょっと竹内さんをいかに泣かすか大会みたいになってませんか。
いやいや、そのことないですよ。
本当
いやいや、うん、ゆきちゃんはもう自然といろんなこう思いがもうね、もう頭の中もすっごく駆け巡ってて、多分それを一つ一つピックアップすることに涙が出てると思います。で、出てしまいます、それに。
本当ですね、そこまでに持っていくというか、大会が始まる前までにどれだけの方たちに協力していただいたか、そして当日も手伝いますっていう言葉、たくさんの差し入れもいただいたり、うん、そういうことですごくか心が私も癒されましたし、何よりもやっぱり来ていただいた初めてのサバイバーの方、またケアギバーの方でも本当に来てよかったですって帰っていただいたのが本当にもう実行委員一同喜んでいます。まあ、この場を借りて皆様に本当に感謝申し上げたいと思います。
いや、逆にこちらこそ参加させてねいただいたものを代表してありがとうございます。
ありがとうございました。
で、実はその終わりの会場でですね、僕ね、この週末リレーフォー三昧だったんで、遅れて土曜日の夕方5時半ぐらいに入ったんですよ。
はい、
はい、で、まずゆきちゃん見つけてお疲れ様から始まって、その後初めてその会場で会う20代の女性2人見えて、それもある意味引き合わせてもらって、でずっと歩きながらどうだろう1時間ぐらい喋ってたかな。で、その途中にエンプティテーブルの時間になりまして、 ゆきちゃんが朗読なんですよ、
うん、
岡崎はここに目の前に見えるゆみさんが朗読なんですが
ラジオだから見えませんけどね
そのゆきちゃんのねエンプティーテーブル、その女性初めてリレーに参加する女性2人にこれリレーの中でも一番あの厳かな時間なんで見てみようっていう形で見てもらってたんですね。もうね言葉がなかったんです彼女たち2人。
うーん
で途中からもう1人がハンカチを出し、もう1人はハンカチを忘れたのかそのハンカチを使い回してましたけど
ああ見ちゃいました、ね、
いや見ちゃいました。でエンプティーが終わってじゃあもう一回ね、ルミナリーウォークっていう形でゆきちゃんの発声で歩き始めたんですけど、もうその間ででももうずっともうすっごいすごいって言って、もうリレーは本当に来てよかったですって言ってましたよゆきちゃん。
ありがとうございます。またその話も聞いて今泣きそうになってますけどあのエンプティーテーブルは今回あの私だけではなくて、あの生演奏していただいたラテン国さんというバンドの方たちも、あの実はボーカルの方をガンで亡くしていまして、はい、実はその日が四十九日だったんです、
うん、
であのひとみさんの供養にも なってよかったですっていうふうにも言っていただきました、
うん、
で、うん、あの皆さんの写真、亡くなった方、大切な家族の方たちの写真などをお預かりして、コメントもいただいて、あのスライドショーもさせていただいて、まあ、そういう思いでちょっと詩の朗読の方ももうしどろもどろになるぐらい、もう本当に、うん、あの皆さん前にどう思ったの思われたかなってすごく心配だったんですけれども、うん、あのなんかそんな風に感じていただけたなら嬉しく思います、
うん、あの本当にしどろもどろでした。でもでもその言葉に詰まったところがまた良かったんですよ。でゆきちゃんのことを、僕は一応前からね、かあのゆきちゃんのことも、まあ、存じ上げてるし、どうしてリレーに関わったかっていうこともお聞きしてたんで、もうなおさらでしたね。もう僕もハンカチ持ってなかったんで
また回しちゃったんですか。
いやいやいやいやいや、T シャツの袖で
もうダメですよ、ちゃんとハンカチ持っていかないとも
う気づいたのが遅かったですあっていう。いや本当にね、本当にいろんな場面であの笑いあり涙ありでしたね、ゆきちゃん。
ありがとうございます。本当にあのたくさん の各地域の実行委員の方たちも見えて、あの本当に私たち実行委員なんていうのは本当何もできてなかったような気がするんですけど、本当参加者の皆さんに助けられて、あの私も素敵なリレーフォーライフになったなって思っています、
うん、実行委員会の名前だけで僕分かる範囲で言うと静岡で岡崎、岐阜、信州松本と滋賀の5つの実行委員会の人たちが、まあ、あの人数はねいろいろばらつきありますけど、お一人で来ていただいた方もありますし、
あ神戸からも来てらっしゃいました。
神戸からも、
はい、
そうなんだ。あ僕神戸の人会ってなかったな。そんなそれだけの多くの人たちがね集まってくれて、まあ、それもあの実は昨日おとついっていうのは日本で終わりだけだったんですね、
はい、
開催がね。
へえ、
はい、
ということは良かったですね。きっといろんな方がいらしたですか。
そうなんですよ。本当はもう まだ他の実行委員会の人も実はあの終わりに行くからって言って僕連絡受けてたんですよ。ただ直前になってどうしてもちょっと体調が悪くなったんで、あのごめんなさい行けなくなりましたって言ってた方も他にもまだ見えるんです、
うん、嬉しいです、
うん、であのあと協会のねスタッフもあの今回来てましたんで、で帰り実はその会場から終わり一宮の駅まで僕送ってったんですけど、
はい、
うん、その間もずっといやよかった、なんでこんなにまとまってんのって言われました、この地区は
泣きそうです。
いやあの結局終わりも岐阜も岡崎も誰がよその実行委員会っていう風じゃないんですよ。
もう、うん、本当です
ね。だから話終わりと岡崎と一流目の人がこう話をしてると、なんかそれが一つの実行委員会に見えましたって。
あ本当に強力なあの助っ人があの近くにいてくれたので、多分良かったんだと思います。
いやいや、それはね終わりの人たちがねやっぱり頑張ってたんで、あの何かしなきゃっていうのはやっぱり周りがね自然に思うんですよ
あの出来の悪い実行委員なのでやっぱり助けなきゃって思ったんですよね
あそれもある
あらあら
いやいや、まあ本当にでも すごく素敵でした。あの今年この東海地区ではね初めてスタートのリレーだったんで、すごくいいスタートを切ってもらえたんじゃないかなと。
ありがとうございます。やっぱりうち の, あの井上実行委員長が、うん、あのやっぱり寄付金がっていうのも一つ目標はあったんですけど、うん、やっぱり来てもらった人に来てよかった、また来たいって思ってもらいたいっていうことをもう1年かけて実行委員にずっとこう植え付けさせられて、うんうん、やっぱりその実行委員長の思いが実行委員をまた一つにしたのではないか、また実行委員でもちょっと大切な方を亡くしてしまって、うん、そこからやっぱり私たちの、うん、結束力が深まったんじゃないかなって思っています。
そうですね、実は終わり実行委員会の中枢の方が急に亡くなって本当にびっくりしたニュースだったんですけど、うん、でもその方が終わり実行委員会にいろいろお土産をね置いててくれたんですよ、はい、それでその実行委員の人たちがより一層一つになったっていうのは、実は昨日もあの会場の中で話をしてました
多分会場に
し
ていたと思います。
うん、間違いなくいましたよだってあの方のあの性格だからそんなも気になってしょうがないから来なくていいって言っても来る人ですからねもう間違いなくね、スタートからねずっと最後までねいてくれたと思います
ね。多分雨だったのを晴れにしてくれたのもそういう力があるんじゃないのかなってちょっと思ってます。
そうです、あの天真爛漫な太陽のようなね明るい方でしたので、多分その力も働いてたと思いますし、うん、本当に実はその開催前はもうゆきちゃんとかなっちゃんとかとフェイスブックでいろいろ天気のことでコメントのやり取りをしてて、うん、ゆきちゃんが首を長くして待ってますっていうコメントくれたんで、あ、首なのね、顔じゃなくってって書いた覚えもありますし
あらあら
で土曜日の僕一発目にゆきちゃんに言ったのが、上がってるでしょって言ってるんですよ、雨が。
あーはーはー、雨が、
うんうん、もうねもう確信があったんで、そしたら晴れてますって言ってゆきちゃんがすぐコメントくれて、あ、やっぱりよかったって。実は僕行った三島はまだ降ってたんです、あの時間に。
へ
え、雨降ってたけどこれもう愛知県は上がってるぞっていう、うん、
本当に前の日土砂降りだったんですよ。土砂降りの中葉っぱを着て、うん、テントの搬入とかを事務局長と頑張って、まあ、皆さんと頑張って運んだんですけど、うんうん、本当に雨に当たらなかったのはもう奇跡のような感じでしたよね。
ね、まあ、事務局長というのは旦那さんのことなんですけどね
頑張ってました。
いや、もうすごい、ね、素晴らしかったです。
やっぱり前の事務局長から引き継いだっていうやっぱり思いが、うんうん、あの頑張りになったんだろうなって思います。
うん、それもプラスアルファだと思いますし、やっぱり リレーに対してね、ずっと昨年も岡崎にもねご参加いただいてますし、岐阜にもご参加いただいてますし、でリレーとは何ぞやっていうことを本当によく分かっていただけてるご夫婦ですので、そこにプラスアルファの前事務局長からの引き継ぎをしたっていうことで、もう本当頑張ってみました。もう今日大丈夫、起きました朝
もう仕事行きましたよ。
行きました、
そんな早くから。
はい、早くないですよ、もっともっと早くから行きましたよ。
ちょっと離れてるんですよね、確か職場が。
はい、水波です。
ですもんね、前に確か僕らのゆきちゃんもそう、僕もそう、この東海地区のメンバーの実家があるんですよ、あそこに。
へえ、
もうあの方たちには本当に感謝してもしきれないです
ね、お父さんお母さんがいるもんね、
はい、みんなのリレーの父母が本当に助けてくれて、多分その父母をに会いたいって言って参加された方も多いんじゃないかな。
でしょうね、本当にね、終わりの昨日の会場に実家ができてたんです、僕らから言う実家が
なんか素敵な話ですね。
いやね、ゆきちゃんうちみたいでしたもんね、あそこ。
本当ですよ、あのテントがなかったら、うん、あの暖かさが出なかったんじゃないかなって思います。
お父さんが奥に控えてて、お母さんが手前の方でもみんなにこうあれ食べた、これ飲む、って言ってやってくれてる実家です
なんであんなに優しいんでしょうね
ね、もう だから僕ね、あれ誰と喋ってたのかな、1日目だったんですけど、まだその実家のお父さんお母さんたちのことあまりよく知らない方がいたんで、うん、一緒に歩いてた時に、あ、これうちの実家って言って
みんな信じちゃいます
よ
ね。
いやいや、そうしたらお母さんがそうそうそうそうって言って、
うーん、うん、素敵。
もうそういうねノリですもんね。もう
本当にやっぱり初参加の方たち もうその方もお父さんとお母さんにも お渡しして、うん、もうね、見てもらったらおかしいですけれども、もう説明してもらったりとか、多分癒していただけたんじゃないでしょうか。
うん、本当にそのだから終わり実行委員の人たちがね、本当にあの場を作ってくれたんで、みんながそこへ、集まって、で温かい気持ちをみんなでこう分かち合って、でああいった素敵な空間になったと思います。
うん、ありがとうございます。
いえいえ、まあ、本当にだからさっきも言いましたけど、あの場所を作ってくれてありがとうなんです、本当に。うん、へへへじゃなくて
もう泣きそうなんです。
今ねどうやって最後泣かそうか今一生懸命考えてるんですけど、うん、いや実はスタジオの中が暑くてゆうみさんが珍しく今日エアコン入れてないんで、
うん、そうですね、うん、なんか業務連絡的な、
本当に昨日の朝ってすごい高原みたいじゃなかったですかっていうか、朝いましたよね。
朝いましたよ。
すごく朝日が綺麗に差し込んで、すがすがしい朝だったなって、
うん、本当に多分一番いい時間は、すみません、車の中で爆睡してました
あ、残念、4時40分の日の出は最高だったんです。
まず起きた時は5時過ぎてましたしそっからもうまたダメでまた寝ちゃったんで、はい、でも僕起きてったのは7時半だったかな、出てた時でも風がねすごく心地よくって、日の光はすごく強かったんですけど、いい感じのなんていうか天候でしたね。
本当です、気持ちよい。なんか一宮モーニングは食べられましたか？
すいません、3つも買いました。
ありがとうございます。
一通りの行列が終わってから、まだいいって言ってまず一ついただいて、うん、そうしたらモーニングの担当者の方から僕の顔チラッと見て目が合った時に、お菅さんもうおかわりいらないって言われたのえって言ったら、あと7つあるんだけどって、でポケットの中見たら600円あったんですよ。うん、じゃあ2つ
1個300円。
ありがとうございます。そうそう、岡崎実行委員の方たちにもね手伝っていただいてありがとうございました。
あ、そうなんですか、それ知らなかったです
あ、じゃあちゃんとそのモーニング販売するためのブースができてたんですね。
そうなんです、う
ん、はい、そうなんです。本当に病院の前のエトセトラさんという喫茶店の、こだわりのあるマスターが本当にその場で作って、うん、もう打ち合わせの時も本当にこだわりのあるコーヒーなんだっていうことを力説していただいて、うんうん、なんか これをみんなに伝えたいなと思いながら、いろいろトラブルはあって行列ができてしまったんです、ね、お待たせして申し訳なかったですけど、うんうん、美味しいコーヒー入りとホットドッグをいただきました、
うん、トラブルも一興ですでコーヒー、僕普段コーヒーに実はちょっと砂糖入れる人なんですけど、うん、昨日はブラックで飲んでたんですよ。美味しかったです。
美味しかったですよね。
美味しかったです。普通に飲めてで、もう一つ欲しいなと思ったところに、あとまだあるよって言われたんで思わずおかわりをしてしまいました。
あと実はその時に本当はホットドッグとゆで卵とコーヒーだけだったんですけど、うん、最初の方たちはドーナツもついてたんです。これ、うん、これって飲食ブースで出していただいたパニーニさんっていう ところの、はい、ご夫婦でされてる方たちなんですけど、はい、毎年なんですけど朝ドーナツをあげて、うん、皆さんでどうぞって
ありがたい
です、ね、提供してくれたんです。ありがたいです、
ありがたいです。ご夫婦すごく優しそうな方でした
本当に優しそうです。で 多分暑い時期なので氷もやってもらえませんかってお願いして、うん、あの氷かき氷とかも持ってきてくれてたんですけれども、うん、すごく涼しくて、うん、売れ行きは多分本当にねもう赤字になるぐらいじゃないかなって思うぐらい申し訳なかったんですけれども、うん、それでも嫌な顔一つせずまた来年も呼んでくださいねって言っていただきました。
ありがたいですね。本当に皆さんに支えられてのリレーですよね。
本当にリレーフォーライフの良さはそこだと思います。
はい、まあ語り尽くしたあのもう喋り始めたら多分 2,3 時間平気で喋りそうなんでそろそろ時間となりましたということで、
はい、またあの別の機会にもお話伺えたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。皆さん本当にあの参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。お疲れ様でした。
今日は、はい、どうもありがとうございました。
ゆっくりお休みくださいね。
はい
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
今回のみんなでリレーフォーライフのコーナー、この土日に済ませたばかりのリレーフォーライフジャパン終わり、
はい、
はい、こちらの実行委員会の竹内由紀さんにお話伺いました。そして大菅さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。